みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんばんは。今日は3月の21日木曜日です。在宅勤務が終わって家でシャワー浴びてですね、すっきりした状態で今録音をしてるとこなんですけれども、いや普段やったらね、なかなかこう家で夜に、まあ、息子も寝てるし、嫁はんリビングで韓国ドラマ見とるし、なかなか自分の部屋でも録音しづらいんですけども、なんて言ったってですね、この3日間私単身生活でして、はい、単身貴族でございますよ。はい、独身ちゃうで、ね、単身貴族です。はい、別に嫁が出ていったわけちゃいますからね。はい、でまあ、なんでかというと、まあ前回も言ったかもわかんないですけど、春休みで息子と嫁はんが花の都パリに、おパリの方にですね、ちょっと行っとりまして、3日間一人ぼっちなんです。でもこの間やっと4週間連続の出張終わって、ほんでやっとね、家族と過ごせる思ったら、月曜日だけ一緒で火曜日からね、パリ行かはるし、っていうのは今なんか多分イースター休暇前で、なんか電車が安なってて、ユーロスターですね。まあ、ヨーロッパをつなぐ特急電車、ユーロスターいうのがね、あるんですけど、それがなんか安なってるとかで、パリまでの切符が安いと。で、嫁が、行って行かへんかと。いや、僕はちょっと仕事もあるんで無理ですと。はい。っていうか、レース前っていうのもあってね。はい。まあ、というわけで、ていうか、仕事年度末やし。はい。で、来週、イースター休暇取って、バスク行くんで、ますます、今のうちに今週ね、仕事せんかって、ちょっと本番終わらへんので、必死のパッチで今仕事してるとこなんですけども。まあ、そんなこんなで、火、水、木と、まあ、今日の晩までですね、3日間単身生活をしとりまして、はい。まだ、彼らはですね、まだ帰ってこないと。多分夜10時過ぎぐらいまで帰ってけんのちゃうかな。今8時半なんですけどね。はい。まあ近所のトラムの駅着いたら迎えに行こうかな思って起きて待ってるんですけど、普段9時半に寝るんやけど、起きてられるかな、心配やわ。はい。なわけで、まあ家にいるんですよ。あ、そうそう、そやから昨日たまたまなんですけど、日本休みやったんですよね。3月20日の春分の日。いつから春分の日は20日になったやろ。21日や思っとったんやけど。まあええわ。で、日本お休みやったからやと思うんですけど、ヒャッホイ太郎さんがですね、ヒャッホイ〇〇の、4周年か。ポッドキャスト4周年記念の、X のスペースをやると。いうことで、で、こっちは朝6時だったんですよ。日本は多分2時ぐらいからやったと思うんですけど、朝6時からやったから、もう朝5時半、5時ぐらいかな、起きて。で、もう家事して、で、あれですわ、昨日の朝ね、6時からスペース入って聞いとったんです。で、まあ1時間ぐらいちょっと出だしはいつものヒャッホイさんのなんかどないしょみたいなとこから始まって、ノープランですっていうのを聞きながら、おもろいなと思ってこう聞いとったら、おさきどんさんっていうね、素敵な声の女性が出てきて、急に調子出てきて、二人でもう楽しく、あ、ええ感じやんと思って、こうなんかもう FM 聞いてるみたいな感じで楽しく聞いとったんですけど、おさきどんさんがすごいカラス鳴いとったね、昨日。もう用事があって、1時間ちょいで抜けはって、で、ヒャッホイさんが、こう、誰かですね、こう、 おらんかということで、こう、ひたすら招待をされてたらしいんですけど、まあ、あんま誰も受けへんかったみたいで、招待をね、受けへんかったみたいで、で、あの、メッセージを読み上げ出しはったんですよ。これはなんか、作戦やなと思って、まあ、僕もね、ポッドキャストとかやってたりとか、普段、あの、セミナーとか、ようやってるわけじゃないですか。もう、いろんな先生の前で喋ってるわけですけど、まあ、作戦があるわけですよ。こう質問とか読んだら、まあ、質問読んだついでに、ちょっと当ててみたいなのが、セミナーでできるし、それと一緒ちゃうかと思って、メッセージを読み出して、3人目ぐらいのメッセージで僕の読まれたんですよね。やべえと思って、これはどうすると。まあでも、それチャンスやんと。普段やったら、そんな普段朝の7時とかやったら、仕事前で行かれへん、出れへんけどとか、あとは、まあ、昨日在宅勤務やったんで、家におったんですけど、あの、だけど家におったところでですね、朝の7時なんて、その嫁と息子が起きてきて学校行く用意してたりとか、まあ、春休みでも家におるわけですよ。そんな時に、その百歩丸々のお話なんてなかなかできないじゃないですか。だから、あ、もしかしてこれ、ちょっと俺当てられるかもと思って、ドキドキしながらですね、iPods ですかを装着準備を進めて、はい。待ち構えてたら案の定、あ、ドイツのケンタロウさん、あ、やはるわ。このベタなね、やはるわって分かってて呼んでんちゃうんかと思いながら、こう、はい、聞いとったんですけど、で、よかったら、あの、喋りましょうって言われたんで、もうホイホイ乗っかってですね、30分ぐらい喋らしもうたんちゃうかな。今回結構長かったけど。はい。というわけで、昨日のは、オンエアされるのかどうかちょっとわかんないですけど、録音してへんって言ってはったけど、どうなんでしょうね。もしかしてしてたのかな。はい。もうこの場限りですって初めの時言ってたけど、もしかしたら、誰かが録音してて、それをアップするか、ひゃほいさん実は録音してたみたいな、まあ知らんけどね。はい。わかりませんけど、ね、楽しかったですね。やっぱもう前回一回喋らしてもうたんで、まあ、この間ほどのあの緊張感なく、楽しく、はい、お話しさせていただきました。いや、もうぜひ、あれですね、生ヒャッホイさんに、8月っていうか7月末に日本帰ったら、まあ、どっかでね、関西で走っとったらお会いできる機会もあると思うんで、はい、直接ご挨拶したいですね。僕からしたらもう完全に雲の上の人ですからね。っていう話をすると、昨日のね、その、ヒャッホイさんに呼んでもらって、30分ぐらい喋らしてもうたんですけど、気持ちよくね。そやけど、僕の話なら絶対おもろないと思うよね。なんかもうこう、いっぱい言い張るわけですよ。そうそうたる、すごい人たちが。それが大阪の普通のおっさんがちょっとドイツ住んでるから言うて、ちょっと調子乗って喋りやがって、ってみんな絶対モテるやろなと思ってね、もうビクビクしながら喋っとったんですけど。はい。すいませんでした。調子乗りました。はい。僕は自分のポッドキャストです。だって、世界の中田美穂さんも聞いてましたからね。女子24時間走世界記録保持者、中田美穂さん。はい。でも、後から考えたら冷や汗もんですよ。ケツじっとりと汗かくみたいなね。中田美穂さんといえば、チェルさんが企画して開催された、中田美穂さんの何ですかね。あれの、なんていうの、トークショー。トークショーで打てんのかなわからんけど、ね。中田美穂さんのトークショーを、まあ、大阪でね、開催されたんですけど、それを、ズームでも配信されてて、僕はちょっと、その開催した日は、出張で出られなかったんで、録画を見れるようにっていうことで、はい。お金払って申し込んだんですけど、まだいけるみたいですよ、まだ。はい。今でも見たんですけど、すごい良かったです。1時間ぐらい中田さんがその、 今までのラン歴とかレースでの話とかしてくれてて、で、まあメインはやっぱりこの間の世界記録出した台湾での24時間走。今度僕はで 2キロぐるぐると同じような感じで、あの2キロのコースをぐるぐる、走られたそうなんですけど、270キロってえぐいよね。で、世界記録。はい。で、普段の練習も、とかも話してはって、何倍だっけな、なんか、月間総合距離650キロ。どないしたらそんな走れんねやろと、僕なんでね、まあ、350から400ですから、もうね、逆立ちしても、毎日逆立ちしてるけど、はい。もうできないですね、その650キロなんて。すげえなと。しかも、普段平日は10キロなんですって。で、週末、なんか40キロとか50キロとか走って、まあ、あとレースも含むって言うとはったんですけど、で週末、あ、平日の10キロっていうのも、朝苦手やから、夜仕事終わってから10キロ走る。すごいな。いやー、なんかもう、世界がちゃうなと思いながらも、いろいろこう、ね、勉強になりました。特に今週末ね。まあ、明日やがな。はい。明後日、僕も24時間走、オランダのシッタールというところで走るんですけど、僕は走るのは、バイクの、なんかそういうレース、なんていうかな。そういうなんか、サーキットみたいなところで、で、コースは、ぐるーっとこう、回るんじゃなくて、こう、なんていうかな。外側を回ってきたら、今度内側回って、U の字みたいなのを、二重に書くみたいな感じで走るみたいですね。なんかうまいこと言えへんけど、よかったら気になる方はホームページを、そうですね。U の字みたいな感じで、はい。外側、外周ぐるっと回って、U の字の、まあ、U の字を右にこう倒したみたいな感じで、だから穴開いてるのが右側なんですけど、で、ぐーっと外を回ってきて、で、今度中回って、中ぐるーっと回って、U の字の反対側の外側を回って一周。まあ、興味ある人は概要欄にリンク貼っとくんで見てください。はい。という超フラットコースみたいです。はい。これは2キロ。で、自分の車も、3時半まで、4時スタートなんで、3時半までってすげえなって、めっちゃ雑やな。30分前でええやん。はい。までに行けば、自分の車もその、なんですかね、コース沿いに止めれると。だからまあ、当日ね、なんか雨みたいで、結構気温も低めなんですよね。何度やったかな。ちょっとすぐ出ないですけど、なんか、一桁やった気がする。今日とかめっちゃ暖かいですけど、今日は12度とかでしたけど、レース当日は土曜日、最高気温10度、最低気温5度、晴れ、時々雨、降水確率 60%。で、日曜日、最高気温10度、最低気温4度、で、雨、降水確率 60% ということで、はい。なんか、寒くて雨っていう。まあ、風どうなの？風あんのかな？あ、なんか風マークもついてますね。なんか、あんま感じではないか。結構風強いよ、これ。フレッシュウィンド、フロムウエスト、30キロ。時速30キロの風が吹くそうです。まだよ。うわぁ、ちょっとね、心配ですけど。まあ、山じゃなくて、サーキットで同じとこぐるぐるなんで、まあ、いろいろやりようはあるかなと。はい。いうので、準備を進めたいなと思ってます。はい。 で、そうですね。まあ、24時間走もうすぐなんですけど、トレーニングですが、昨日はもう休息日で走りませんでした。で、昨日は、まあ、そう、百歩さんと喋ってる時は今から走りに行こうかな、思って言うて、やった体操、BC エクササイズしてたんですよ。だけど、百歩さんと喋ってたら、もうなんか結構ええ時間になったんで、BC エクササイズだけして、で、9時から、久保川くんに治療をお願いしてたんで、治療をメンテナンス行ってきました。見てもらったら言われたのが、もう腰から背中がバキバキに固まってますね、って言われて。で、自分でもそれは自覚してたんですけど、まあ、出張に次ぐ出張で、慣れへんベッド、特にハノーファーの時のベッドめちゃくちゃ柔らかかったんで、まあね、デイリーでもちょっと言うてましたけど、まあそれもあって、腰が変な感じになってたんですよね。まあ最近仕事もずっと、二十何連勤っていうのもあって、パソコンとか座ってる時間も多いし、出張で電車座ってる時間も長かったし、まあ、そんなこんなで腰が固まってたのを、もうね、悲鳴上げながら、久保川君一生懸命ほぐしてもらって、はい、水玉とかね、マッサージとかいろいろやってもらって、背中周りほぐれました。で、ついでに、やっぱ腰が固まってるんで、ケツとか、ハムストも硬くなってた部分もほぐしてもらって、ふくらはぎとか、その膝とか全然大丈夫やったんで、まあ、簡単に、メンテナンスしてもらったんですけども。そうですね。治療前はほんま右の足首めっちゃ固まってたんですけど、それも動くようになって、だいぶ楽になりました。まあこれで、はい、そうですね。腰とか不安なく、レースに臨めるかなと思います。もう昨日は、そうですね。まあ、家族いないんで、一人で家で仕事して、風呂入って、ちゃっちゃっと、寝た。はい。寝ましたね。でも、今朝も、ゆっくり寝て、8時間ぐらい寝たかな。普段6時間しか寝ないですけど、だから今朝は4時には目パチって覚めんねんけど、いや、もう一回寝るっつって二度寝して、はい。そうですね。だからもうなんか、目覚ましセットしなくても勝手に目覚めちゃうんで、まあ、起きて、でもう一回寝ようと思って、トイレだけ行って寝てっていう感じで、まあもう今は、特に昨日、久保川くんに、治療してもらったんで、体は何ですかね。まあ重いんですよね、まだ。揉み返しとかがあって。なので、まあとりあえず寝るっていうのを、最優先で。やってますね。で、今日は朝ゆっくり、起きて、エアダ体操、BC エクササイズして、ほんで、近所のトラックですね。最近僕はハマってるはい、サッカークラブのトラック、400メートルトラック行って、まあ、そこまでちょうど1キロあるんですけど、で、今日はサンダルで、12度ってあったかそうやってんけど、風が冷たくて、まあ、短パンに、上はウィンドシェルでバフ巻いていきました。で、400メートルトラックを25周。だからまあ、トラックは10キロ。で、行き帰りで、1キロ、1キロ、2キロですね。12キロを1時間3分かな。で、走ったというところです。はい。まあ、もうね、無理する必要ないんで、心拍数。今日も意識したのは心拍130、まあ後半、130台で収められるように、140にはならないように。で、走ってたらそんな感じで走れましたね。はい。レース当日も心拍を140以上は上げない。っていうので、ずっと、24時間、なるべく休憩せずに、できたら24時間ずっと走り続けたんですけどね。でやっていこうと思ってます。まあ何があるか分からんし、雨やから余計に分かんないですけど、まあ、できるだけそうですね、百歩さんにも目標は200キロっていうのは公共の電波に乗せて言っちゃいましたんでね。 はい、200キロ目指してやっていこうと思います。なとこかな。はい。というわけで、あとは何かあるでしょうか。そうですね。まあ、準備。なんかもしこれ聞いて、これ持ってったらいいよっていうようなもんがあれば、ぜひぜひ教えてください。基本的に、まあ、補給は、ビタミン、マルチビタミン。でから、塩サプ、えーと、何やったっけ、塩タブレット。ほんで、水は、普通の水と炭酸水、ブルーベリー、アーモンドとクルミ、ナッツですね。でから、キシリトール、ガム。で、あと、蜂蜜か。なんかあった時よりも、ジェルの代わりに蜂蜜を、なんかちっちゃいのあるじゃないですか、チューブというか、チューブタイプっていうかな。ピューって、蓋開けてピューって出すようなやつ。あれをポケットに忍ばしといて、まあ、やばくなるというか、補給した方はちょっと入れるみたいな。でも、基本的にでも、なんか糖質欲しくなったらそれっていう感じですね。前にバックヤードの、トモさんのバックヤードの誰かゲストで来てる時の回聞いてたら、まあ、蜂蜜が GI 値上がらずに上がりにくくて、一番補給が早、あの、早く吸収されるみたいなことをおっしゃってて、あ、そうなんやと思って。まあ、普段も、トレミでスピレンとかしてる時は、きつくなってきたらインターバル間でちょっと取るようにとかしてるんで、まあ、慣れてるやつを持っていこうと思います。はい。あとは、まあ、エイドにあるもん適当につまんだらいいかな。なんか、バナナとかあるみたいなんで、はい。まあ、で、あんま食べすぎるとトイレ行きたくなるんで、まあ、そんなに必要なだけ食べるみたいな感じで。あとはカフェインピールですね。で、まあ、ちょっと月曜日、コーヒー、月曜日、コーヒー飲んじゃったんですけど、火曜日からまた、火曜日からか。カフェイン抜きしてるんで。そうっすね。まあ、いざという時にコーヒー取ろうかな。あ、コーヒーじゃカフェインピール飲もうかなと思ってます。あとは雨やからね。まあ、モンベルのトレンドフライヤーと、あと普通の薄い、ウィンドシェル。でから、まあ、トレントフライヤーの下かな。ゴアテックスの下。と、普通の、マロンパン。靴は、エスカランテレーサーを基本に、トーリンセブンでいいかなと。まあ、サンダルは今回やめときます。もう、ちょっと、はい。200キロ行きたいんで、なんか、足痛めて言い訳とかしたくないし、はい。なんか寒そうやし、余計にね、サンダルやめとこうと。まあ、一応持っていっけど、なとこですかね。まあ、ちょっと明後日で準備して、はい。4時からやから、2時ぐらいには行きたいし、で、ここから80キロなんで、まあ普通に車出たら1時間ですよね。まあ1時前ぐらいに出たらいいかなと、はい、思ってます。そんなとこです。もしよかったら日本から、はい、元気を送ってください。はい。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん明日一日頑張って良い週末を迎えましょう。あ、質問、コメントがある方は、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、ハッシュタグ、X の方で、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。というわけで、最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。ほな、また。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、一年に一遍でもいいので、駒川あずまえをつこたってください。駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーに数に点々であずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずまやの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり。もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。 あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。だし出します。だし出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。